皆さんこんにちは。グラフトメン、ご紹介が預かりました榎木と申します。中には初めてお会いする方もいらっしゃると思いますけども、トシ先生より若い牧師先生がカナダにいたんですかとですね、思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、3歳ほど若いというか、それだけなんですけども、このように同世代で励まし合える牧会者がいるというのは私にとって大きな喜びであり、感謝なことであります。私は時折病院などを訪問するんですけども、その時にですね、 I'm pastor って言われると言うとですね、大体疑いの目で見られると、 Are you really?って言わんばかりのですね、大体牧師先生というと50代60代、40代でも若い、でも私はもう一声30代というですね、そのような年齢的な迫害に遭う中でもですね、シニアの牧会を楽しみながら、今使いさせていただいています。また今日このように、エドモントン教会に招いてくださり、皆さんにお使いできる本当にこれ大きな光栄だと思っています。主に期待しながら今日皆さんとご一緒に御言葉を見ていきたいと思いますけれども、初めに一言お祈りさせてください。天の父なる神様、素晴らしいあなたの皆を心から崇めます。私たちがあなたを選んだのではなく、あなたが私たちを選び、今日この場所にその恵みの御手を持って引き寄せ、あなたの御前に立たせてくださっているこの祈る特権を覚えて心から感謝いたします。聖霊様、この場所にあなたご自身が充満に満ち溢れてくださり、この朝私たちの思いを開かせ、また私たちの知性を開かせてくださり、主はあなたの心を知る者として、またあなたの御心に私たちが習う者として、御言葉を通してこの朝も整えられていきますように。素晴らしい主の皆だけがこの場所において崇められ称えられますように。愛するイエス・キリストの皆によって初めに感謝してお祈りします。アメン。先日私は、クレジットカードの詳細を見て一つ驚いたことがあったんですね。何を驚いたかと言いますと、普段あまり行かない、あるお店のですね、内訳が詳細で上がってたんです。あるファーストフードのお店なんですけども、で思わず私はその時妻にですね、あれこんなにも行ったかなと、妻はこっそり私のクレジットカードを使っていたとは思いませんでしたけども、ちょっとさりげなく聞いてみたんですね。遡ること9月になりますけども、9月は非常にこのゲストがですね、我が家に、1週間代わり、もう入れ替わり立ち代わり、日本からまたカナダから来られていまして、その都度私たちは空港にですね、出迎えに行ったり、見送りに行ったり、で主だった時間が早朝であったりですね、夜中に近いような時間でしたので、その帰りに朝マックに行く、ここまで言うと、どんなお店か皆さんも察しがつくと思うんですけども、で、その内訳がですね、クレジットカードに上がっていたという。で私もあまり嫌いではないので、よくではないですけど、たまに、このマクドナルド、今朝食を食べに行ったりするんですけども、皆さんはマクドナルド好きですか？うなずかれてる方が少ないので、でもエドモントン教会の方は健康志向が割と高いのではないかなと思いますけども、前回トシ先生がバンフに来てくださった時に、エドモントンのユースチームは行きつけの店があるってことをですね、聞きまして、礼拝が終わった後に必ず若い子たちが行くお店があるっていう、別にマクドナルドを紹介しに来たわけではないんですけども、中にはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、この日本、マクドナルドの初代会長は藤田伝というお方ですね。で、この藤田の田で、田んぼの田を使ってるんですけども、また名前で伝っていうこの田んぼの田を使う、読み方によっては藤伝伝っていうちょっと変わった名前のですね、方がいらっしゃったんですね。でなぜこのような名前をつけたかといいますと、実は彼のお母さんが敬虔なクリスチャンであった。で田んぼの田というのはご存知のように十字架に口と書きますね。で 彼のお母さんは、彼にこの十字架を語る口、すなわちこのキリストを語るものとして歩んでほしい、そのような思いで、デンという名前を、つけたと、言われています。 で、私も、まあ、先ほどトシ先生がご紹介してくださいましたけれども、日本にいた頃、まあ、主に若い学生、まあ、新卒の社会人、20代、30代ぐらいまでの年齢層とよく、まあ、時間を過ごし関わっていましたので、このマックミニストリーなんていうのをですね、やっていまして、まあ、彼らを学校に送り出す前とか、仕事に送り出す前ですね、まあ、7時ごろ、朝ですよ、集まって、まともに、まあ、朝マックを食べて、学びをして、まあ、送り出すという。で、そんなこともあって、なぜこの日本文化の中に、まあ、このお店がここまで浸透しているのか、まあ、別に考える必要もなかったんですけども、まあ、ちょっとお世話になっていましたので、まあ、ちょっと自分なりに考えてみようかなと。で、まあ、そこで私なりに3つの理由があるんではないかなと、まあ、思いついたんですね。一つは、安いってことですね。日本では100円マックっていうのもありまして、貧乏学生、貧乏社会人においては、これは追い風というか、300円もすればお腹がいっぱいになってしまう。でもう一つの理由においては、おいしいって言ったら、意見が分かれると思いますけども、それなりに味も悪くないんじゃないかなと。で、最後の理由が、おそらく私たちに最も共感できることではないかな。今日別にマクドナルドのプロモーションをしに来たわけではないので、あらかじめご了承ください。それはですね、早いってことなんです。注文して5分以上時間がかかるってことはまずないですね。多くは出来合いですけども、早い。すなわちこの忙しい日本文化において、また私たち日本人の気質においてこれほど魅力的なお店はないんじゃないかなと思うわけですね。つまりここに私たちの価値観の一つの基準があるんではないかなと思うんです。私たちが今生きているこの、カナダ文化もある側面において当てはまると思うんですけども、私たちが生きているこの社会というのは、いわゆるこのローコストハイパフォーマンス、できるだけ安く良いものを手に入れたい。違いますか？できるだけ手間をかけずに良いものを早く手にしたいという価値観、文化の中で私たちは生活していて、その文化の中で私たちはキリスト教信仰を持っているということをまず知らなければいけないと思うんですね。で、それを思うときに、私たちの信仰生活においても同じような期待感というものがなきにしてもあらずではないかなと思うんです。今朝の週報のタイトルを見られてですね、中にはちょっとつまずきを覚えてらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと。期待を裏切る神なんてメッセージタイトルつける牧師がどこにいるんでしょうか。これ私がつけたんですけども、大体このメッセージのタイトルというのはですね、期待にあふれたものじゃないですか。主は祈りに応えてくださる。しかし実は信仰生活というのはそういった側面だけではないということ。泥臭い、また私たちの期待に沿わないようなこともしばし起こるんですね。ですから今朝このことをまず皆さんとご一緒にクリアにしておきたいと思うんです。神は私たちのそのインスタントな期待、すなわちこの文化が生み出した期待感というものを時として裏切るお方なんです。つまり私たちが同じような期待感で神に祈るときに、主を早く答えてください、早く私に応答してください、そのような期待感で私たちが祈るときに、時として人はつまずくということですね。覚えておきたいと思うんです。しかし同時にこのことも私たちは覚えたいと思うんです。それは神の私たちへの期待というものは、私たちの神への期待以上のものであるということ。もう一度皆さんにお伝えしますね。神の私たちへの期待というものは、私たちの神への期待以上のものである。そして神は私たちが思い描く以上の良き計画で、良きまたガイダンス、導きで私の人生を導いておられるということなんです。今朝おそらくこの場所に皆さん、さまざまな期待、また願い、もしくは癒しであり回復というもの、また信仰における答えというものを求めて礼拝に来られた方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの朝、私たちはしばし私たちの期待というものをちょっと脇に置いときまして、神ご自身の期待というものにですね、ご一緒に目を留めていきたいなと思うんです。 なぜかというと、聖書はそれらのものは加えて与えられていきますよと約束しているからです。でも私たちがこの朝ご一緒に皆さんと見たい御言葉の恵みというのは、私たちではなく神ご自身のエクスペクテーション、期待ですね。神ご自身が私たちに何を期待しているのか、すなわち神の国と神の義というものをご一緒に見ていきたいなと思います。まあ、これは私の信仰ですけども、第一のお方を第一とするときに、私たちは第一の祝福を見ていくということ、この御言葉の恵みを共に味わっていきたいと思うんです。今皆さんでお読みしましたこのイザヤ書のもう一度5章の1節と2節に目を留めていきたいと思いますけども、今日この1節2節が主に中心的な聖句になっていきます。でこの2節において、まず私たちが明確に知ることのできる一つの神の期待というもの、それは2節の後半に書かれていますが、神は甘いブドウのなるのを待ち望んでいたということなんです。これが一つ目のポイントです。すなわち私たちの存在自体が神の期待であるということなんです。私たちの存在自体が神の期待である。一般的に私たちの社会で期待という言葉を用いるときに、私はあなたに期待してますよ、それはですね、私たちができることであり、また私たちの能力、また経験、力というものに対する期待であって、私たちの人格もしくは存在そのものではないということがあしからず多い。ですから中には人の期待に押し潰されてしまう、また期待に応えられない自分を発見するときに、私たちはそのジレンマの中で苦しむわけですね。で、今朝の箇所において私たちは神ご自身の期待というものは、そのようにこの社会が生み出している期待感、すなわちあなたが何ができるか何ができないかではなく、私たちの存在そのもの、私たちの人格そのものに対する一つの期待であるということを共にまず確認したいと思うんですね。で、今朝の箇所において、その対象というものはブドウ畑であった。聖書をですね、注意深く読んでいくと、しばしこのブドウという言葉、ブドウに関する言葉がたくさん出てきますね。ブドウの枝とかですね、ブドウの実とか、ブドウの今朝のように畑であったりとか。なぜ、ブドウという言葉が、よく使われるのか。私は以前ですね、イスラエルに行った時に一つ驚いたことがあったんですね。この中でイスラエルに行かれたことある方何名ぐらいいらっしゃいますか。あ、半数ぐらい、素晴らしいですね。この聖書の背景である、このイスラエル、パレスチナという地域というのは非常にドライな地域なんですね。降水量が少ないと言いましょうか。なのに、私が言って驚いたことは、作物や穀物が非常にみずみずしい。で、これは一つ土壌が関係している。もちろんこの梅雨であったりとか雨季というものも関係しているんですけども、ですからこのイチジクという言葉も聖書にはよく出てきますが、ブドウであったりイチジクの栽培に適した土壌なんですね。で、同時にこの作物というのはイスラエル人の生活に非常に面している。私たちがあまりこのイチジクとかブドウと聞いてもピンとこないと思いますけども、そうですね、もし強いて言うならば、お米って聞いたら皆さんちょっとピンときませんか。教会でお米が食べれる、トシ先生もそれを思って救われたと。違いましたね。でもブドウが食べれるって言ってもあまりワクワクしませんよね。つまりこの私たちにおいては、そのようなある意味面する、私たちにこの密するものであるということ。つまりここでの歌はですね、ちょっと変えるとこんな風になると思うんですね。その畑について、もしくは田んぼについての我が愛する歌を、我が愛する者はその肥えた山腹に田んぼを持っていた。ちょっと物語が近くなりましたか。それでもまだクエスチョンマークですか。神はこの畑というものをすべて整え、その石草を取り除き、 また外敵からの侵入を防ぐためにやぐらを立て24時間体制でこの畑を守っていた。でここまでの備えを見るだけでも私たちはどれほど神様が私たちに期待しているか、どれほど私たちの人格尊重を重んじているかということに気づくことができるとまず思うんですね。私どもの、教会に、豊さんという、86歳のおばあちゃんの方がいらっしゃるんですね。中にはご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、2週間ほど前のバイブルスタディの時間で、今私たちはこの教会における役割ということを、ずっと、学んできてるんですけども、豊さんがですね、このようなことを言われたんですね。私が一歩歩けば周りの皆さんに心配をかける、私がトイレに行けば誰かの手を煩わせなければいけない、じゃあ私が神様のために教会のためにできることって何ですかと言われたんですね。最近ちょっと足腰が弱ってきましたので、階段を上りにも下りにも補助が必要である。で、それに当時さんが言われていたんですね。私たちはややもするとこの教会生活というものにおいても自分が何ができるか、エドモントンチームは素晴らしい賛美チーム、私もこの朝の奉仕に本当に心が動かされました。またどのような奉仕ができるかというものに目が行き過ぎてしまう、持ち場というか役割ですね。何か自分に役割がないと気まずい。しかしこの朝の御言葉を通して皆さんとご一緒に一つ確認したいことというのは、本来主が完全に整えてくださった畑を前にして私たちにできることは何もないということなんです。主が全てを整えてくださっているその田畑を前にして私たちにできることは何もない、つまりできないということも一つの恵みであるということ、自分には何もないと感じることももしかしたら一つの賜物であるかもしれませんね。でもその分私たちは神に信頼するものへと変えられていきます。実はこのことを主は一番願っているんではないかなと思うんですね。私はユイカが娘のユイカが生まれてからこの父の愛というものがよりビジュアル、非常に具体的に迫ってくるような日々を過ごしているんですね。彼女は私たちがあげるものを疑うことなく食べますね。私たちがあげるものを疑うことなく飲みます。また私たちが語ることを真似るんですね。最近はアーメンとかですね、言いませんけどあっとか言うんですね。でその姿を見るときに皆さん親として喜びではないですか。父なる神はその信頼を私に求めている。そしてこの甘いブドウがなるのを神は望んでいた。しかし話の結論はそこで終わらないんですね。水ブドウができてしまったと、原点では腐ったブドウですね、英語では bad fruits と書かれています。枝が幹から離れれば当然命を供給その受けることができず枯れていきますね。私たちも同じように命の源である神から離れて生きていくときに、また神への信頼ということをやめてしまうときに、それは種ばかり大きくて役に立たない形だけの信仰になってしまう。私はですね、アボガドが好きなんですけども、一つだけ許せないことがあるんですね。牧師が許せないなんて言葉使っちゃいけないですね。一つだけ気に入らないことがあるんです。それは身の割に種が大きいってことなんですね。それでも買うんですけども、で大体こちらというのは量り売りじゃないですか。単価で売られているところもありますけど、でこの種のために3分の1の代金を払っていると思うとより許せない、より気に入らないというかですね。神に愛されている私たちに求められていることは皆さん一つなんです。それは主をいかなる時も信頼するということ。そして私たちが何ができるできないではない、私たちの存在が神の栄光であるということをまずご一緒に皆さんで覚えたいと思いますね。そしてこの神の期待を知る上での2つ目のポイントは、 神の御心を知るということであると思います。私はこの御心という言葉をメッセージの中で使うときは、特に注意して語るようにしています。というのは、究極的に作られたものが作ったお方の心を理解することはできないのではないかな、そこにはいろんな誤解が生じてくるのではないかなと私は思うわけですね。作品が作者の心を完全に理解するということは本来難しいことである。でも私たちは案外この御心という言葉を安易に用いてしまう。何かとつけて御心、ひどい場合は御心を理由にして断ってしまうとかですね、いやちょっと御心ではないのであなたとは距離を置きたいです。私はその時思うんですね。本当にあなたに御心が分かるんですかと、もちろん言いませんけども。でも仕事においても日々の決断においても、また結婚、これは大きいですね。この中でも近い将来結婚していくカップルが何名かいらっしゃるかと思いますけども、私が妻のですね心を射止めるときに1週間必死的断食をして御心を求めたというですね、苦くも甘い経験があるんです。あれほどの勢いでもし世界中のクリスチャンが祈ったら、おそらく明日にはイエス様が再臨されるのではないかと思うぐらいのですね、必死的な思いで祈ったんですね。ここまでに至るにいろんな経緯があったんですけども、でも結果的に1週間絶食して祈ったところで、私には神の御心は分かりませんでした。私が気づいていなかっただけかもしれませんけど、本来作られた私たちが作ったお方の心を知るということが難しい。ただ一つ私たちが主の心を知ることができるとするならば、それは神ご自身である御言葉を知るということではないでしょうか。もう少し砕くならば、聖書を読むということなんです。第一コリントの12章、ここは聖書箇所って出ます。はい、12章の、すみません、2章の13節において、このような御言葉が書かれているんですね。御霊の言葉によって、御霊のことを私たちは理解する、御霊のことを説くのです。第一コリントの2章の13節で、その2節前の11節にはこのように書かれていますね。神の御心のことは神の御霊のほか誰も知りませんと書かれています。神は霊ですから、霊の言葉である聖書を持ってしなければ私たちは神を理解することはできない。昨晩のワーシップセッションで私も本当に多くのことを学ばせていただき、でその中でどうしたら神様を知れますかという質問があったんですね。で私はその時に答える機会はなかったんですけども、ふとこのように思ったんですね。それは田村先生を知ることだな。いや笑ってますけどこれ本当なんです。皆さん田村先生を、皆さんよくご存知だと思うんですけども、田村先生を知ろうと思ったらどうしますか。おそらく遠巻きに立って見るということはしないと思うんですね。田村先生の近くに行ってその方と時間を過ごす、また先生が何を考えているのか、どのような言葉を使うのか、その言葉に注目するんじゃないですか。そのところにおいて、あ、先生はこういう方なんだと私たちは知ることができるんです。神の御心を知るというのは、それはすなわち神の言葉を知るということだと思います。先週おそらく皆さんはテレビに釘付けでアメリカの大統領選見られていたのではないかなと思うんですね。私たち夫婦も夜遅くまでそのいきさつを見ていましたけども、次期大統領が決まりまして、アメリカだけではなく今世界中、カナダも特にそうかもしれませんね。いろんな期待と不安が入り混じっているんではないかなと思います。またメディアや情報機関を介して私たちに届いてくるさまざまなこの非難とか抽象的な言葉を聞くときに、おそらく私たちの心も思わずそれを言ってしまうような、またそういったことを耳にする機会が多いのではないかなと、そう思いますね。もちろんそういった周囲の声というのは私たちは止めることはできないと思います。でも私たちの 口の言葉というものは私は選ぶことができる。そして私たちクリスチャンというものは神の御心を知る者たちであるということ。では神の御心とは一体何であるのか。それは第一テモテの2章の1節から4節に書かれています。あなた方は上に立つ者のために、地位の高い者たちのために祈りなさい。そして彼らが真理を知るようになり、彼らが救われるように祈りなさい。でその結びの言葉の4節の最後にこのように書かれてますね。それが神が望んでおられることなんです。すなわちここが御心であるということ。まあ、本来私たちは人を非難することも抽象することもできない弱い者たちです。でもあえてこの朝私はこの御言葉を自分自身へのチャレンジとして、また皆さんへのチャレンジとして投げかけたいなと思います。私たちは神の御心を知る者として、またキリストの心を表す者として、国の上に立つ者たちのために祈る者でありたい。そして祈りというのは神の御手を動かしていくものであるということ、これが神様の大きな期待ではないかなと、そう思います。私たちの期待が破られてしまう、裏切られてしまうというところにおいて、まあ、この朝のメッセージは期待しないでくださいというものではないということ。私たちはむしろ期待を持って神に祈るべきであり、また願いを持って神に祈るべきである。むしろそういったものがあるので私たちは神への祈りへと導かれていく。そうですよね。しかし特にこの朝皆さんに一つ分かち合いたい御言葉が示されています。聖書持ちの方はですね、共に開いてもらってもよろしいですか。創世記の1章の27節28節ここにはですね、神がアダムとエバを創造した後、初めて人類に対して語った言葉が、つまり第一声ですね、人類に与えた、まあ、仕事といいましょうか、役割がこの場所に書かれているんです。でそれが28節に書かれている括弧の部分です。これ私が代表して読みしたいと思います。産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配しなさい。この地を治めるということが私たち人類における一つの役割であるということ。でも神がこの言葉を語るその前に語った言葉に今日注目したいと思います。それが28節の冒頭の一文なんです。ここご一緒にお読みしてもらってもよろしいですか。3、はい。神は彼らを祝福された。神は彼らを祝福された。まあ、Simply God blessed them。 人が何を語る前に、私たちが何を差し出す前に、また今朝のイザヤ書の5章においても同じように、神がすべての畑を、その工程を整えてくださったように、私たちが生まれたその瞬間において、いやもっと言うならば私たちが母の胎に形作られるそのはるか以前に、神はあなたを祝福された、私を祝福されたということなんです。これが全人類への第一声であるということ。私はあなたを祝福したよ。このまあ御言葉というのは新約の時代、つまり私たちの時代にも引き継がれています。あの第一ペテロの3章の9節において、あなた方は祝福を受け継ぐために召されている。先週トシ先生が祈りは力であるっていうですね、メッセージをその結びでされていたと、まあ、私は3回ぐらい先生のメッセージをですね聞かせてもらいました。その中で本当に恵まれました。祈りは力である、祈りましょうよ。皆さん覚えてますか。私が覚えてるのって多分皆さんも覚えてると思いますけど、イエス様があのゲッセマネにおいて、まあ、弟子たちに、まあ、石を投げて届く距離、すなわち弟子たちが見える距離において、あのもだきと苦しみの中、父なる神に祈っていた。 祈りというのは私たちの心を揺さぶるものである、私たちの心を力づけるものである。でも皆さんぜひこのことを覚えてください。私たちは祝福されるために祈るんではないんです。すでに祝福されているものとして祈るということ。もう一度言いますよ。私たちは祝福されるために祈るのではない。神はあなたを祝福した。すでに私たちは祝福されているものとして日々神に祈るものでありたいと思います。ですから私のためだけに、また私の家族が栄えるためだけに祈りを用いないでください。祈りというのは私たちが神に近づくために、また神を見るために、また神の似姿へと作り変えられていくものである。イエス様ご自身がヨハネの6章の38節で、私が天から下ってきたのは自分の御心を行うためではなく神の御心を行うためです。では神の御心は一体何であるのか。それが次の39節に書かれています。それは全てのものが失われることなく救われるためである。イエス様ですら自分の願いや期待ではなく父の心を第一として、あのもがきの中、痛みの中祈られた。なおのこと私たちも祈りにおいて、まず父の御心を第一とするものでありたい。これは私の心からの願いです。そのように思うわけですね。私は時折ですね、まだ一度しか言われたことないですけども、非常に印象的だったので、今でもその言葉が私を縛ってるんですけども、以前これように言われたことがありました。稔先生はしつこいですね。この言葉だけ聞くと私は本当に嫌なやつなんですよ。でこれはですね、遡ること2015年のサニーサイドキャンプまで行くんですけども、私たちがカナダに赴任して初めて参加した、サニーサイドキャンプだったんですけども、その時ある姉妹が私たちの教会からキャンプに参加していまして、私たちがカナダに来るもう1年ほど前から少しバックスライドして教会から離れてしまった姉妹だったんですね。で私たちも詳しい事情は聞いていなかったんですけども、ずっと祈りに覚えていた。でそんな中彼女がですね、ひょっこりキャンプに参加する、ひょんなことがあって、参加することが決まり、佐藤先生でしたね、2年前は。その最終日だったと思いますけども、その前夜夜の集会で彼女がワンワン泣きながら、このように言ったんですね。私こそ宝刀娘でした。興味深いことに、ちょうどその夏に私たちは子どもたちのバイブルスタディで宝刀息子の話をしていたんです。で彼女は子どもたちを連れてきては、少し様子を伺って帰っていく。で子供たちが宝刀息子だねなんて言ってた、冗談半分言ってた彼女がですよ、あの学びは私のためでしたと言ってですね、泣き崩れて、神様に立ち返るという、そのような時間だったんですね。でその時に彼女が私にこう言ったんです。稔先生のしつこさに私はやられました、ずっと覚えて祈っていたということですね。その言葉が私をずっと今でも縛ってるわけですけど、でもその時私は彼女にこう言ったんです。私もしつこいですけども、神様はもっとしつこいですよ。違いますか皆さん。神様って本当にしつこいお方なんですよ。皆さんが信じている神は、たとえ私たちが諦めても、私にまだ救われていない親戚家族がたくさんいます。でもたとえ私たちが諦めたとしても、諦めてはいけないんですけども、神は決して諦めないお方。私は世の終わりまであなたと共にいる。皆さんぜひこの救いの祈り諦めないでください。その身を見るまで私たちはこれが主の御心であるということを信じて祈るものでありたいと、そう思います。そして今日3つ目の最後のポイントになります。時間は大丈夫ですか。はい、もう一度皆さんでイザヤ書の5章に戻りたいと思います。今日7節までお読みしたんですけども、主にこの1節2節に私たちの信仰のエッセンスが詰められているんじゃないかなと思うので、特にこの2節を注目したいと思うんですけども、このイザヤ書の5章 まあ、全般を通してそうですが、まあ、これは今朝私たちは ここにおいて神の期待というもの、また神の願いというもの、また同時に7節以降に行くと神の失望というもの、まあ、これが大体のあらましであるということを見てきたわけですが、実はそれはこの5章の中心ではないということ。でこの5章の中心は一体どこにあるのかというところにおいて、それが一節の冒頭に書かれているんです。もう一度読みしたいと思います。さあ我が愛する者のために私は歌おう。我が愛する者のために私は歌おう。 I'll sing for the one I love。そもそもこの5章というのは神が誰に対して歌っている歌だと思いますか？これは私たちではなくイエス・キリストなんです。ご自身の愛する主イエス・キリストについて神は I'll sing for the one I love 歌ってるんです。つまりこの5章の中心はイエス・キリストであるということ。信仰においてもこの一点を私たちは見落としてはいけないなと思うんです。まあ、この5章もスラッと読んでしまえばあまり目に留まらない、注意深く読まなければ通り過ぎてしまう箇所かもしれません。でもここがミソではないかなと思うんですね。私たちの信仰生活においても人の願いや期待というものが中心になるときに私たちは倒れやすく、また神への信頼というものはぶれやすいものになります。しかし中心は私たちではなくキリストであるということ。そしてこのイエス・キリストの命がけの愛というものが、またあの十字架のあがないというもの、まあ、別の言葉で変えるならば犠牲というものが私たちの中心にあり続ける限り、また主への思いというものが私たちの中心にあり続ける限り、聖書はあのヘブル人の手紙の12章の3節でこのように約束しますね。あなた方の魂は疲れないよ、あなた方の魂は勇気を失わないよ、元気を失わないよ。まあ、人の期待というのは石がパンに変えられたらどんなにいいかな、空の壺に油が満ちたらどんなにいいかな、この領域なんです。それは宗教なんです。でも私たちの中心というのはキリストご自身であるということ。そして私たちは自分の願う通りに形が見えないときに失望しますよ。でも皆さん覚えてください、私たちの信仰の中心は主イエス・キリストであるということ。ですから祈りが叶えられないことも恵みなんです。時と場合により私の願い通りにことが進まないことも一つの恵みであるということ。神ご自身の最大の期待であるその一人子である主イエス・キリストが私たちの信仰の中心となり、また人生の中心であり続ける限り、私たちの期待、また私の願いを裏切るそれ以上の神ご自身の御業を私たちは見ることができます。ぜひ皆さん、新しい習慣、私たちを通して、私たちの存在を通して、また御言葉を通して、そしてイエス・キリストを通して見る神の期待というものを私はますます見るものをされていきたいと思います。最後に一つ証しをさせてください。そしてメッセージを閉じていきたいと思いますが、私どもが先ほどトシ先生が簡潔に説明してくださいましたけれども、私どもがカナダに来たのが2014年の9月の20日、結婚したのがその1週間前の9月の13日でした。結婚して1週間でこの地に飛ばされてくるというですね、まあ、そのような激動の2014年を過ごしてきたわけですけれども、正直その時私たちに神の御心というものは分かりませんでした。そしていざこのカナダの地に降り立った時も、私、まあ、妻はどうか分かりませんが、少なくとも私の中において不安というものが期待に勝るものであった。 しかし主に従う、従いたいっていうところにおいて、私たちが一歩踏み出すときに、これは決してミニストリーだけではないんです。皆さん、仕事においても、また結婚においても、人生のありとあらゆる領域において、私が主に従いたいと思う願いを持って一歩踏み出すときに、そこが主の御心とされていく。私今日この場所に立って皆さんにお仕えできる恵み、また皆さんと、出会い、仁先生ともそうですけども、本当にカナダに来てよかったなって今思うんですね。そしてここに主の御心があるということを今固く信じています。私のうちに主イエス・キリストの思いがあり続ける限り、私の踏み行くその地が平らとされていく、そのところが祝福の地とされていくということ、ますます見る一週間と本当にされていきたいと、そう願い、最後に皆さんに祝福をお祈りしたいと思います。一言お祈りさせてください。父なる神様、この朝の恵みを心からありがとうございます。何もない私たちが、また価値のない私たちが、主イエス・キリストの十字架の犠牲と、またその復活により神の子とされ、また価値あるものとされ、この朝あなたの御前に立てられている、この計り知れない恵みを心からありがとうございます。この世の中においてはさまざまな期待があります。また願いがあります。でもこの朝御言葉を通し、あなたご自身が語ってくださったように、私たちの存在そのものが神ご自身の期待であり、また神の御心こそがあなたの願いであり、そしてあなたが愛された主イエス・キリストを通して、あなたご自身が最大の期待を、またこの願いをこの地に表してくださったことを心からありがとうございます。日々私たちの生活の中心に、イエス様、あなたへの思いと、またあなたへの愛と、またあなたへの信頼が養われ、培われ、またその信仰の一歩を私たちが踏み出すものとして、この一週間歩むことができますように、格別にエドモントン日系人教会を、主よ、あなたが祝福し、またこの場所に集われたあなたの愛するお一人お一人を、主の御言葉によって励まし、また祈りへと促し、主の御心を歩む者へと、この一週間作り変えてくださいますように、使わせてくださいますように、その置かれている職場に、その地域に、また家庭に、キリストの香りを放つ者として、お一人お一人が豊かに用いられていきますように。この朝の礼拝の恵み、心から感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。Thank you.